はいどうも、始まりました。
どうもです。
トーキングエクササイズですが、はい、いよいよまた、スクワットシリーズ。
あ、そうですね。この間まで話してたスクワットを、ちょっとビデオ見てみようかと思ってたんですけど、うん、まだもうちょっと話したいみたいなので。
はいはい、
どうぞ
あの話のまた何て言うんですか、つながりなんですけども、あの前トレーニング、まあ、スクワットのようなトレーニングで、はい、よくあの、まあ、特にその時に言ったのが卓球の選手なんか、うん、まあ、愛ちゃんの話だったんですけども
、言ってましたね、あの
バーベルのような、ね、重量物持って、それでこうスクワットなんかをこうしてる、うん、ちょっとトレーニング風景見たことがあるんですけども、うん、まあ、その卓球選手に限らず結構いろんなアスリート、あのトレーニングの中で結構そのダンベル、バーベルのような、ね、重量物持ってやってる姿って、
スクワットとか、
スクワットもそうですし、あの持ち上げる動作もそうですけども、なんかそういう重たいものを使ってやってるっていう印象を非常にね、はい、強く持つんですよね。で、まあ、その重量級のようななんかこう、格闘技のような選手だったら分かるんだけど、うん、どうも卓球とかってなんかこう軽い体の軽い華奢なイメージが僕なんかは持ってるんですが、うん、そういった人たちがこんな重たいものを持ってこうスクワットをやってる意味があるのかなと、うん、自分の身一つヒラヒラヒラヒラ飛んで回ってればあの右左へとね、ステップ前後とステップ踏んで、
それ浮いちゃってるイメージですよね、なんかね、
まあ、浮いたら打てなくなっちゃうんですけどねただこう瞬発的に動いてね、うん、あのまあ、あの球に追いつくみたいな。
そうですね、そういう速いですからね、球の動きが、
ね、うん、そういう印象があるんで、なんかあの重たいものを持ってでスクワットやってるのとどうもこうしっくりつながらない感じがするんですよね、うん、これやっぱりどういう意味だっていうふうに捉えて
るんですか、ね、いや、まずね、一つその一般の人のイメージがまず、うん、筋トレといえば重りみたいなイメージ強くないと思いません？
あ、そうですね、結構、う
ん、だからそれに対してはいや、そんなことは必ずしもなくて、筋肉のトレーニングだけど、もう言ってる人は言ってるんですけど、はい、それは神経の刺激があって初めて筋肉が収縮するから、うん、いわば神経トレーニングだよねっていう。
神経トレーニング、
よくは神経を発火させるトレーニングに違いはないと。
まあ動かそうとすれば当然ですけどね、うん、神経働きますからね、発火する。
だからまずそれを前提にこう考えた上で、うん、じゃあ重りがあるから筋トレかって言ったらそういうわけではないだろうなっていうふうには思いますね。
うん、つまりそれは筋肉という組織をなんか強くするっていうことではないっていうことですか？
いや、結果的に強くなるんですけどね、うん、その筋繊維が太くなるためにはある程度の負荷を与えて、何週間か行うことで筋繊維自体が太くなると、まあ、神経の刺激さえうまくいけば発揮する力は増えてくると、うん、要は前に言ったようにそのエンジンの容量がこう増えていくみたいなイメージですかね、うん。ただそれが卓球とかに必要なのかって話でしょ。
そう、ね、卓球がじゃあそんなに
卓球って言うけど、
ね、卓球選手はね
卓球が別に嫌いなわけじゃないです
よ。いや全然、だから僕のイメージはこう、うん、素早く動いてるイメージが強いんで、
素早い
です
ね、
そのエンジンがでかくなると素早く動けないんじゃないかっていう気がしてくるんですよね、うん、そのやっぱり軽量級は軽量級の体つきなり、エンジンの大きさなりっていうのがあるんじゃないかって
気がして、まあだどこまでそのトレーニングがその主体としてねなってるかっていうことと、うん、まあ、目的がどこにあるかですよね、きっと。
ピンポン玉がね鉄でできてるっていうのはそういう力も必要でしょうけれども、あんな軽いもんですか？
飛ばないですから
ね。あんな軽いもんですか、
ね、金型 のあれですか、大リーグボール。
ああ
古いですけどね。
古いです。
鉄球をこう
知ってる人いるから、大リーグボール1号って癖が強くて、
うん、あれ無理ですけどね。
まずバットに当てた後に飛ばすっていうんですね。うんうん、
バット自体も持ってかれちゃいますよね。
だからその花形の話じゃないけど、あの鉄球であんな重たいもの使うから、その後確か筋肉切れたんですよね、体中の。
ああ。
でしばらくあれ体中に包帯巻いて寝てましたよ。うん、それぐらい重たいものでやるっていうことは。ちょっとその何て言うんですか、競技特性にはちょっと合ってないような気がしてならないんですけど、
ただ鉄球でやってるわけじゃないですからね、
ピンポン玉がね、うん、いやだからこそあんな軽いものでなんであんなに頑張るんだろう。
ただ素早さっていうのはそのパワーっていう話をしてたと思うんですけど、うん、 筋肉が収縮するスピードとその力が掛け合わさって、
はい、
一つのパフォーマンスができるので、うん、そのまあもちろん速さの要素を鍛えればパワーはつくでしょって言えばそうなんですけど、一方で力をつけてもパワーに寄与するっていう理論的には式になっちゃってるんですけどね。
でもその力っていうのは要は重たいものっていう重たいものに対抗して動かすって話になりますよね。
要はその前にちょっと言ったと思うんですけど、素早く重心を切り返すためには、うん、やっぱり床を大きく踏み込まなきゃならないじゃないですか、
うん、
そうするとそこには何らかのやっぱり力が必要で、それがしかも素早く必要なんでしょうけど、
うん、
そこの要素となると、まあ、卓球だと分かりづらいのかな。あの例えばそのスピードスケートの選手とかね、
はい、
なればやっぱりこう自分の体以上に遠心力が加わったり、
うん、
あの制御しなきゃならない力が外側からも加わりますよね、
だ
それに耐えうるこう力っていう要素がやっぱ必要なんじゃないかな。じゃあ卓球はどうかっていうと、やっぱりその瞬時に方向を変える瞬間にはやっぱり大きな力が必要なんじゃないかなっていう話を確か、ね、うん、この間と同じ重複しちゃうかもしれない、
いや分かるんですよ、あの掛け算なんで力かける速さだから、はい、まあ、力の方か速さの方かっていうことで、
うん、
じゃあ速く動きゃいいじゃないの、早く動く練習に特化しちゃえばいいんじゃないの。
あの別におもりとか使わなくて、
うん、だ素早く切り返して、
反復横跳びみたいな、
そう素早く切り返して素早く、
うん、まあ、そういう練習もしてるのかもしれない
です、ターンする、うん、もちろんね多分されてるん
ですけど、もしくは卓球やってる中で自然とそれ作ってくるっていう、
だから卓球やってればいいんじゃないの
ってだから分かんないですけどね、
あのスケートの例もそうだけど、
はい、
ぐるぐる回ってればいいんですか、すごいそしたらおのずとその遠心力っていうんですかその引っ張られる人に対抗する力もついてくるんじゃないですかね。
ただこうほら
やり
疲労してくるとその効率のいいフォームとか重心の位置が上に上がっちゃったりとか、
うん、
そういう無駄が増えてきちゃうんじゃないですかね。
どうしてもたくさんやんなきゃいけないとかね、
うん、
その動作をでやらないとならないっていうデメリットあるかもしれないですね。
いいのはその動作ばっかりやってるんじゃなく、その違うそこに足りない要素を補強するトレーニングをやることでその動作がスムーズにできるようになったっていうことがトレーニングには必要ですよね、やっぱり。だからそういう要素も、まああとはね、言っちゃったら別にやりたいんだからいいじゃないかっていう感じですけどね
まあもういい加減、例えばまあスケートの話で言えば、
ね、
いい加減その滑ることのトレーニングはもう嫌っちょうでやってるんで、じゃあ残りど何やるか
って
言
ったらちゃんとトレーニングもね、うん、やったっていう感じが必要だから、うん、まあ、そっちの方に行っちゃうかもしれないですけどね、
これどうなんでしょうかね、ずっと同じこう体が疲れ果てるまでやるトレーニングをしたとして、うん、それをずっと疲れ果てるまで滑り続けているか、あの滑り続けた他に疲れ果てるまであの負荷量をかけたようなね、例えば重量物を持ったバーベル持ったようなあのスクワットをやるか、そういう組み合わせの方がやっぱり
どこなんですか。でもそれ種目によっても違うんじゃないですかね、うん、500m の選手が1万 m を滑れてもあまり意味が、極端に言うとですよ、あまり意味がないような気がして、うん、だから 500m を何本もやった方がいいんじゃないですかね、
うん、だからその 500m を何本もやる方がいいのか、うん、500m を数本やって、うん、残りはあのダンベルトレーニングバーベルトレーニングみたいなことをやった方がいいのか、それはどうなんですかね。だから僕のさっきの卓球の話だと、卓球をたくさんやればいいじゃないかと、ぴょんぴょんぴょんぴょん
多分やってると思いますけど
それを他のトレーニングができんくなるぐらい卓球やってる
ぐらい
だから他のトレーニングやれれるぐらい余力残ってる。
だからさっき言ったように欠点が出た時にそれを修正することがもうできなくなるじゃないですか、卓球やってるだけでは、うん、結局例えば悪い癖が残ってた、
悪い癖の中をずっと繰り返して
やるじゃん。繰り返しの中で修正しろってなかなか難しいじゃない
ですか。すでに悪い状態を
やってるわけだから、それは要素を引っ張り出してきて、うん、トレーニングに分けてやるっていうのがトレーニングのやっぱり意味なんじゃないですか、
ね、あ、じゃあそこだけちょっと切り取って、うん、悪い影響力が出ない条件下を作って、うん、でかつパワーをつけるためにじゃあ何やるかっていうと思いを持たせた、う
ん、もちろん一方でね、野球の選手がじゃあバットを一回も振らないでいきなり試合で、ね、どんどん打つっていうことはないから、
うん、
繰り返しの要素っていうのはその動作の中では必要だと思いますけどね、
うんうん、まあ、じゃあやっぱりその動作自体の繰り返しもあるけども、うん、その動作の中で悪いあるいはそのうまくできないところを繰り返しやったところでうまくいけれないんで、
そうそうそう、
ちょっと切り取って違う 同じそのなんですか、その切り取ったところの中でパワーを強化する。
そうですね。だって相手もやっぱりほら特徴を、リサーチしてくるじゃないですか。そしたらこっち側に飛び飛んだ後に反対側に行くのちょっと弱いねってなったら、うん、そっちに向けて球を持っていきますよね。
そうですね。
でそれは何回やっても多分その癖はむしろ強化されちゃうような。
悪いところがね、うん、
だからそのための
できないことが強化されていくっていう形になりますよね。
そうすると何らかのやっぱり別のトレーニングが必要だと思う、
ね、発想としてね、うん、じゃあ例えばその重りを持って深く屈伸運動スクワット運動するっていうこと自体は例えば今までは横に飛んで取れなかった球がそこまでこう体をしっかりと支持できなかったことが、うん、そのトレーニング重りを持ったトレーニングで深く屈伸することでもしかしたら今まで以上に横で踏み込んでしっかり体を支えながら
っていう、まあ、ことに関与は しなくもないんじゃないっていうところなんです、うん、でも本当言うと、うん、もしかしたら重りを持つなり背負うなりして、うん、それで横に早く動く練習した方がもっといいのかもしれないですね。
あ、
だってそこの早く動かしたいわけだから、うん、そこにちょっとこう自分の体以上の重りを乗っけてそれが制御できたとしたら、うん、自分の体はもう少し簡単に制御できるようになる。
それってどうなんですかね。そのじゃあもうすごく重い重りを持って、うん、今はそんな重りじゃ早く動けれないけど、うん、頑張れ頑張れって言ってるうちにそのすごい重りでも早く動けるようになることを期待しながらトレーニングしていくんですかね。
まあ、鉄下駄理論ですね。
どうなんですか、そういうもんなんですか。
いや、わかんないですけども、
なんかちょうどいいスピードやちょうどいい重りってありそうな気もするんですけどね。
競技によって違うでしょ。そこを見極めるのはなかなか難しいかもしれないですけどね。ただハンディを少し与えた方が、うん、より自分の、まあ、例えば感覚的にもね、うん、体を軽く相対的に軽く感じたりすると、うん、この素早い動きっていうのを誘発するきっかけにはなるかもしれない、うん、
まあ、確かに
動きづらくしてるわけですから、
うん、ちょっと今持ってる自分の能力にちょっとだけこう高いレベルというかちょっと、うん、背伸びしたところに設定をして、うん、そこで同じようなスピードを出させられるようにしていくっていう感じなんです。
そういう時に負荷って結構使われるんじゃないですかね。タイヤをこう、
はい、
引いて走るとか、
あれもね、そうだからこれちょっと大事なことなんですけど、その重くすることで、ね、重くなった分遅くなっちゃうからしょうがないやってやっちゃうとこれダメですよね。
そうなんですよね。そのちょっと考えたんですけど、その重いものに対して力を発揮する筋肉って、うん、割とこう早く収縮する筋肉、速筋と言われてる、
はいはい、
でそれってあんまり酸素を使わない、
うん、
筋肉じゃないですか。だからあんまり長持ちはしないと、
まあ、こう瞬発的な力を発揮する
で、
ね、
でまさにその切り返しの時なんていうのは瞬発的な力じゃないですか、うん、だからあながち意味のないことではないような気がするんですけどね、
うん、
負荷を与えるってことは。
じゃあ強く働く筋肉っていうのは早く動く筋肉でもあるんですね。
そういうふうに言って、まあ、もう実際はその遅くて長持ちする筋肉と早くてチキンって言われてる、
情けない人とは違うんですよね。
ここあ、ええ、チキンですよ。チキンじゃないですか、ね、はい、
チキンです。遅い方の筋肉、ええ
と、うん、速い筋肉っていうのは混ざってはいるんですけどね。ただその比率がその筋肉でちょっと違うんですけど、速筋が多い筋肉と、うん、チキンの方が多い筋肉とは
筋によって割合が違うんです
よね。筋によって割合が違うんで全く 100% 速筋だけの筋肉とかっていうのはないんですけどね。
じゃあその早く動く速筋っていうのは強くも動く筋肉であるから、うんうん、じゃあ重りを持たせることはイコールその速筋を刺激してるっていうふうに捉えてもいいんでしょうかね。
うん、そうなんじゃないですかね、
うん、
あ、今僕あれ間違えましたかね。白筋って速筋の方でしたっけ。
白筋速筋の方ですよね。で、接筋がチキンの方ですね。
接筋がチキン。分かりづらいですけど。
赤い筋肉、
ね。赤い筋肉は酸素を使っていて血流が十分にあり長持ちすると。
そう
ですね。その代わり一つの力はそんなに強くないかもしれない。あ、っていうかそんなに素早く瞬時には力が発揮できないですよね。
グリコリティックマッスルですからね、接筋はね。そうですね。
それでどうなんですかね、その疑問は。
うん、いや、とするとやっぱり卓球選手が重りを持ってトレーニングすること自体はその速筋を刺激してるんだと、 でその速筋を刺激することはイコール重りがないときは速く動く能力を獲得ということにもつながる。
きっと重りを使ってバーベルを腕で持ち上げたりとかそういうことはやってないと思うんですよね。
そうなんですね。持ってこうなんか手は当てないんだけど、
スクワットだから下肢でしょ。
下肢なんですよね。
だからそういう意味はあるんじゃないですかね。
あ、じゃあ別に卓球の球が鉄じゃなくてもあの軽い球でも、
まあ鉄なら上半身鍛えなきゃダメ。
それでもああいう重たいものをバーベル持ってやるのはやっぱり早く動く、あるいは強い G がかかった時にすぐ自分の体を制御できるように
してね、
うん、そういったところのためになって
なんじゃないですかね。
まずじゃあもうモッキモキにしていけばいいですね、卓球選手も。
いやでももっとそれはないちょっと
アニマルハンマグアニマルチョコみたいな感じにしていけばいい。
体自体があんまり重くなっちゃうと、ちょっと不利益な部分も出てくるんじゃないですかね。だからその辺ちょうどいいところで、あんまりそんなモリモリの卓球選手って見たことないですよ。
いやだからでも今の話だとチキンを強化すれば、あ、ごめんなさい、速筋を強化すればモリモリになっていくし、モリモリにすることはもう速筋の強化の証明にもなって
る。でもそれってやっぱり限界点があって、きっと重くなりすぎるとまたそれをみたいなキリがなくなってくるじゃないですか。
それで気になる、
ちょうどいいところがあるじゃないですか。
そうだから、それで気になってるのは、じゃああの人たちの持ってる重さはあの人たちの中でやっぱり計算されたちょうど良さの重さ
な
の、
まあ、計算されたかどうかちょっと分かんないですけど。
だってあの浜口京子が卓球やってる S 型って何だっけ。
いや卓球やってないですよ。
そんなにモキモキね、あの速筋繊維が鍛えられてるような人がすごく G を制御できて早く動けれているんだったら、もうあのボディービルダーみたいな人がですね、卓球やってもいいの
かな。でもまず上半身が必要ないでしょ、そんなに。
ああなるほど、下半身だけボディービルダーみたいな人も。
だからそこまでやるよりは、さっき言ったようにそこまで力特化してるわけではないんじゃないですかね。
なるほど、
その要素も分解したら入れとこうっていうことなんじゃないですか。
じゃあ卓球選手にはやっぱり卓球選手 の, あの必要なパワー、必要十分なパワーってあって、それに対する必要十分なトレーニングがある、
ね。まあ、確かにあのテニスと比べれば、動く範囲は狭い分素早さが必要ですよね。
そうですけど、でも
バドミントンもまたちょっと違うんですよね。
あ、
だから広さとか、その速さのタイミングとかそういうのと掛け合わせなんでしょうかね。
だからバドミントンの体 の, あ の, トレあの選手の体つきはやっぱり印象なんですけども、卓球の選手なんかよりも下半身がより強いっていう、太いっていう感じ、それこそより速筋が鍛えられてる。
ちょっと広いですからね、
そう、あ、前後もありますからね。
前後もあります。
そういう意味ではより強いパワーを求められるっていう感じなんです
かね。距離特性でやっぱりあるんじゃないですかね。
じゃあ例えば僕たちがあのリハビリの場面の中で、患者さんにですね、そういうスクワットなり立ち上がり動作なりっていうことをやらせるときに、やはりその求められてる動きの特性だとかもあるのか。あるわけです
ね。いや当然あるでしょうね。
とするとそのやはり鍛え方っていうんですか、その同じスクワットでもやらせ方にもいろいろとこう工夫が必要だったりとか考えなきゃいけないことなんじゃないですかね。
そうですよね。だからほら前にリレンの決意って言いましたけど、あのリレンの瞬間パワー発揮できるかどうかだから、立ち上がりって、簡単に言ってしまえばね、だからそこをどういうふうにトレーニングしていくのかっていう観点は必要なんじゃないですかね。ただ立ち上がりをさっき言ったように何回も繰り返せばできるようになるかって言ったら、そういうわけではないような気がするんですけどね。
まあスクワットも例えばやり方はゆっくり深くってやる場合もあるでしょうし、スクワット自体もね、例えば患者さんにスクワットさせることを通しても、でも今の話だとパワーっていうことに視点を置くんだったら早く動くっていうトレーニングもあったり、でもその早く動くっていうことがその動きの中で苦手なことをただ強化してる可能性もあるんで、切り取るトレーニングのことっていうふうに捉えると、じゃあパワーを上げるためにちょっと負荷量を上げて動いてもらうっていう、そういう取り上げ方も考えてもいいですかね。
ただできない人は自分の重さですら制御できてない可能性があるから、むしろそのタイミングをうまく解除してあげてっていう方法もあり得るんじゃないですかね。
まあ、
むしろ軽くしてあげる。
患者でスクワットをやったり立ち上がったりするってことは、それができなかったり下手だったりするからやるんだってね。だとすると重さを負荷するっていうよりは、
重さをちょっとこう覗いてあげて、 でしかも瞬間的な動作だから、そのタイミングがずれちゃっていくらやろうとしても、うん、多分できなかったり前に逆に転んじゃったりする可能性あるから、
とすると例えば一定のその関節の角度、下肢の関節の角度を全部使わせながら、うん、上がろうとする伸びろうとするところは解除しながら一緒にタイミングを教えていくっていう方法も
のはよくやる、うん、やってんじゃないですか。
スクワットなんかでもそういうやり方をやってもいいのかもしれないですね。例えば背後から回って、うん、液化に両手、あのセラピストが体を液化に手を入れて支えてやって、深くしゃがませて一緒に上がっていくっていう。その角度はきちんと腹曲していく角度はきちんとね。
そうですね。いろんな設定はできるとは思いますけどね。うん、ある程度のところから遺伝させるっていう角度をだんだんこう深くしていくとか、うん、最初は浅い方が立ちやすいと思うから。
でも深い角度あるいはその本来立たなきゃいけない高さの角度で助けてやっていくっていうのでもいいわけですよね、
もともとのね、
うんうん、その角度を変えずにっていう形で、
ああまあうまくそれが調整できればね。
あとはそのパワーで足りない部分は介助者が、うん、セラピスト側のハンドリングで、
セラピスト側のその誘導する向きとかっていうのは結構考えてやらないと、うん、間違った学習になる可能性はありますよね。
そうですよね、う
ん、あとゆっくり座る、ゆっくりやるっていう意味は、うん、多分座る瞬間をゆっくりこうドサンって座らせないために、うん、持ちこたえるっていう意味は一方であるかもしれないですね。立ち上がるっていうよりは座るとき、
うん、それは単純に安全策っていう感じで、
まあだってドスンと座ってこうね、圧迫骨折起こしちゃったりとか、尻もち座りきれない場所に落ちちゃったりするとね、危ないので、それももちろんタイミングはあるんでしょうけど、持ちこたえられればそれだけ安全度は増しますよね。
うん、その持ちこたえる動きといわゆるパワーを上げる動きとはちょっと違うって捉えていいですよね。
うん、両方必要かもしれないです。
うん、ほうほうほうほう、
分かんないですか、ね、
その辺はちょっとでも少しもう一回深く検討してみたい話ですね。
そうですね、うん、立ち上がりの話もね今まで何回もしてきたんですけど、
じゃあどうさせるのか、どういう風な、うん、やり方でいくのかっていう、はいはい、そういう話やその分析、また画像を使ってですね、
はい、そうですね、
分析もして
みたいですね。この間撮った画像をねまた見た上でも含めて、
うん、そうですね、
ちょっとこう前回と重なっちゃうかもしれないですけど、
そう、まあ、前回はただ足の位置と重心の位置っていうところが主な視点だったんですけども、はい、前回その撮った画像っていうのは、
立ち上がりの時、
立ち上がり、
立ち上がりに関してはね、
でスクワットに関しては、まあ、スクワットやこのトレーニングに関するその立ち上がり動作に関してはその足の位置だけじゃなくてやり方、
やり方ね、速度、スピードとか、うん、角度とか回数とかですよね。
その辺ちょっとね、うん、
それも含めてってことですかね。
じゃあそんな感じで今後発展していきたいと思
います。わかりました。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。私の声は